こんにちは、女川災害 FM の島貫美希です。ここからは女川ナウインタビュー。私たち女川町民に関わりのある方、女川町を訪れた方にお話を聞いていきます。今日は東北大学の教授で産婦人科がご専門の医師の菅原純一先生にお電話でお話を伺います。
私、東北大学の産婦人科の菅原純一と申します。本日は女川災害 FM にお話できてとても嬉しく思ってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
菅原先生は学生時代から数えて、今年でちょうど30年。
そうですね。
はい、東北大のある仙台をはじめ八戸や横手など東北各地を回り、
はい、
地域医療の先端でも活躍されてきました。
はい、
そして現在は震災後に立ち上がった政府の震災復興支援プロジェクト東北メディカルメガバンク機構の一員として石巻を拠点に活動されています。
はい、
この東北メディカルメガバンク機構とはどんなものなのか、ラジオを聞いている皆さんに教えていただけますか。
これは震災の後にですね、
はい、
宮城県知事の、村井知事ですね、
はい、
の提言をきっかけに生まれました。
はい、
で長い期間にわたって、
はい、
被災された方々の健康状態を調べて、あとは遺伝子、ご存知でしょうか。
はい、知ってます、
ね、その体質を決める遺伝子なんですけども、
はい、
そういったものを含む、解析ですね、研究を行って、はい、特に津波でですね、大きな被害を受けた宮城県ですとか岩手県の被災地の方々、健康づくりにまず貢献していこうという人ですね。
はい、
とにかく今お困りのいろいろな健康上の問題があると思いますので、そこを直視してまずできるだけお役立ていただくような検査結果をお返しするというのが一点です。さらには、はい、そういった皆様方からご協力いただいてね、いろいろ採血ですとか生活情報等々ですね、
はい、
大学の方で集めさせていただいて、今後皆様方の体質に合った医療を開発するために使わせていただくということを目的にしています。
と、一口に医療といっても、様々な病気や問題があると思いますが、先生は産婦人科がご専門でいらっしゃいます。
はい、
これまでどんな調査を行ってきたか教えてください。
はい、私は震災の当時はですね、仙台にある東北大学の大学病院にいました。でそこで、宮城県のお産、これをどうやって守っていくかというところで頑張ってきたつもりなんですけれども、震災の後はですね、厚生労働省の反研究の一部なんですけれども、震災の前後にですね、お生まれになった赤ちゃん、もしくはそのご家族ですね、子育て中のお母さんに、アンケートや聞き取り調査を実施したんですね。それで、お産の時の状況ですとか、もしくはその被災状況ですとか、震災の後の生活ですね、どういうふうな生活をしていらっしゃいますかっていうことも含めてお聞きしました。でさらには私は産婦人科医ですから、特にその妊婦さんのね、お体の状況がどういったことになっているのかっていうことですとか、あとはそうですね、ちょっと専門的になるんですけれども、心理学的な質問をして、心の状態がね、どういうふうな状態になっているかっていうことも調べさせていただきました。
と、私も当時避難所生活を経験したんですけれども、はい、赤ちゃんを連れて避難されていたお母さん方は、とっても大変な苦労されていました。またそんな大変な中でも震災後は多くの不安を乗り越えて頑張っていこうということで、去年はむしろ震災前よりも出産が増えたという話を聞いています。
はい、
この調査を終えてどういうことが分かったのでしょうか。
そうですね、今島崎さんおっしゃったように避難所生活をご経験されたということですけれども、やっぱり子育てを行っていたお母さん方ですね、特に小さいお子様、お連れのお母さんが非常に避難所でご苦労されていたというふうにお聞きしています。なかなかその避難所で身の置き場がなかったということを多く経験されたと思うんですね。で私どもは、やっぱり今後ね、そういったことがないように、子育て中のお母さん、もしくは赤ちゃんがあまり周りに気を使わないで、避難所生活を送れるような枠組みもですね、考 えていかなくちゃいけないなというふうに考えています。で今回 の先ほどお話した調査結果、大体かいつまんでお話しいたしますけど、一番最後のところでお母さんの心理学的な質問も行いましたということをお話したと思うんですけれども、大体700人ぐらい、ね、方々からお答えいただいたんですけれども、その時点ですから震災のから大体半年ぐらい経っていたんですが、かなりその産後のうつ病ですねになりやすい、危険性が高いという方々が普通の方々よりもかなり多いというふうな結果が分かったんですね。なのでそれは例えば震災の後にご自宅が流出してしまって避難生活が続いているとか、例えばお仕事がねなくなってしまったという方々には非常に危険性が高いということが分かりました。で震災後半年でもかなり危険性が高いっていうことはですね、通常まあお産から半年も経つと皆さん少しずつまあ元気になられるわけなんですけども、まあおそらく半年後のその時は結果でしたが、今でもやはりかなり大変な状況続いてますので危険性が高いというふうに考えてます。
そうなんですね。マタニティブルーや産後うつなどいろんな言い方がありますが、女川町の場合は町の8割の建物が流され、ほとんどの人が家や仕事場の両方あるいはどちらかを失うという状況でしたので、おそらくほとんどの人がそのリスクを抱えていることになっていると思います。また震災からそろそろ3年近く経ちますが、大人も子供も含めて特にメンタル面で不調になる人が多いように感じます。育児、特に手のかかる赤ちゃんを抱えて今も仮設住宅などでほとんどの人が不便な暮らしを続けているわけですが、こうした産後うつに悩んでいる人やあるいは心配や不安を感じている人へ向けてのアドバイスや相談窓口があれば教えてください。
はい、通常お産が終わると皆さんやっぱり体調の変化があったり、はい、いろいろな家族構成の変化があったりということで、皆さんやっぱりかなり、心理的には辛い立場になるんです。でその一般的にはマタニティブルーっていうふうに呼ばれているわけなんですけども、その中で、まあ、これはなかなか診断は医師ではないと診断することは難しいんですけれども、重い状態を産後うつ病っていうふうに我々呼んでます。でやっぱり今おっしゃったように、
はい、
大人ですとかお子さん、それから子育て世代含めてですね、全てのやっぱり世代の方々がですね、非常に不便な暮らしを続けていてかなりストレス状況下にあるわけですよね。私たちは、まあ、よく女川にもお伺いすることがあるんですけれども、まあ、そこで行う、まあ、子育て相談会ですとかね、そういったところに来られる妊婦さんですとか、まあ、お母さん方っていうのはむしろ結構元気な方が多くて、問題ないことが多いんですけれども、一方ですね、そういう被災された仮設住宅等にお住まいになられていて、そういった相談会とかに来られない方々多くいらっしゃって、でそういった方々になんとかそういった相談会ですとかにお越しいただいて、ご自身とかご家族のですね、まあ、健康に少し目を向けて、まあ、関心を持っていただけるかというところが、まあ、課題かなというふうに考えてるんですね。で、我々はやはり待っていてはなかなかそういった方々お越しいただけないということですから、むしろ我々からそちらの方にお伺いしてお話を聞きたいということを今後の事業の展開として考えています
。私たち女川災害 FM もそういったお知らせがあれば、
はい、
随時放送していきたいと思うので、
はい、
何かあれば教えてください。
ですね、相談会に関しては、はい、昨年のですね12月今年の3月2回もすでに女川町の子育て支援センターで相談会を2回開催させていただいてるんですね。
はい、
で今後なんですけれども、石巻の仮設団地で、相談会も行いますし、女川町の方ではですね、おそらく来年の春以降ですけれども、また相談会を開催していきたいというふうに考えています。
はい、
のでぜひそういった時にはまたご連絡差し上げますので、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
電話とかの窓口って あるんですかね。
先ほどお話したあのメディカルメガバンク機構っていうのは、本部はあの東北大学にあの医学部ですね、西部仙台市にあるんですけれども、県内各所に8カ所ですね、地域支援センターをというふうな出先機関を設けてます。
はい。
でそのうちの一つ石巻センターが長井に近いんですけれども、石巻センターが石巻市山下町に、ございます。そちらを拠点にして、石巻、長川、東松島地域をですね、健康調査ですとかそういう相談会、まあ、いろいろな支援事業に関わっておりますので、石巻センターの方にまずあのご連絡いただけると、よろしいかなと思います。
このような災害の次というのはあまり考えたくないのですが、それでも全国全世界で次々に自然災害が発生している中、この経験を生かしてほしいというのはみんなの願いでもあると思います。先生方、東北メディカルメガバンク機構で行っている調査はそうした将来へ向けて役立てるという側面もあります。まだ現在進行形で進めていることもたくさんあるとは思いますが、ここまで2年ちょっと調査を続けてこられた中で分かった重要なことや今後の課題などはありますか？
そうですね、メディカルメガバンク機構の健康調査っていうのは実は機構自体はもう立ち上がって2年経っているんですけれども、健康調査はまだ始まったばかりです。で、東松島、石巻で行った健康調査の結果が次々と今出てきておりまして、直接住民の方々に今調査結果を今お返ししている段階なんですね。ですので、そういったまず調査結果を受けて、医療機関にまずなるべくね、何か異常とかがあれば早めに、行っていただくということを始めたばかりなんです。あとは先ほどお話した山下町の石巻センター、こちらでも健康調査を始めてですね、そういった結果をなるべく早めにお返しして、もし何か不安なところがあれば地域のお医者さんにご紹介するということを今始めてますので、まとまったその健康調査の結果っていうものはそれぞれあの暮らしている方々には皆さんお返ししてるんですけども、まとめてですね、まあ、こういう傾向があるとかこういった問題が出ているっていうこと自体は、かなり慎重に解析する必要がありますので、少し先のことになるかなというふうに考えてます。で課題といいますか、私ども今考えていることはやっぱりこういうふうな健康調査に参加していただける方は非常にこう健康に関心がお持ちの方が多いんですけども、むしろそういったあまり関心をお持ちにならない、もしくはそういった余裕がない方々にどうやってその健康の重要さといいますか、まあ、生きていくことのですね、重みといいますか、そういったことをもう一度振り返っていただく、それをどうやってお住まいの方々にもう一度今一度考えていただくかということも、それが一番重要なことかなというふうに、考えてます。
はい、ありがとうございます。はい、聞いて調べて分かったことを私たちの健康につなげて、さらに将来に生かしていることがよく分かりました。ここまで東北大学の教授で産婦人科がご専門の医師の菅原十一先生に、今活動されている東北メディカルメガバンク機構について、そしてそこで取り組まれている研究についてお話しいただきました。最後にラジオをお聞きいただいている女川町や周辺地域の皆さんへメッセージがあればお願いします。
やっぱりですね、新しい女川町を作っていくためにはですね、子育て世代のみならず、まあ、おじいちゃんおばあちゃんからお子さんまで全ての世代がやっぱり元気になってね、同じ方向を向いて頑張っていかれるっていうことがやっぱり一番大事だと思っています。まあ、そのために東北メディカルメガバンク機構のですね、健康調査を通じて、皆様方のお役に立てるよう頑張っていきたいと思いますので、ぜひ住民の方々のご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
先生、これからも頑張ってください。
ありがとうございました。
以上、女川ナウインタビューのコーナーでした。